ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、今日はちょっと休憩時間といいますか、誇り高い日本の中で満足な人生を送りたいと、まあいうようなシリーズもしっかりやっておりまして、これもちょっと今までのひばりクラブではですね、少し長くやりすぎなんですけども、やっぱり落語会が発足しましてね、やっぱそこでやっぱりこう、レベルの高い団体にならないとダメなんですね。人の足を引っ張ったりばかりいたりね、思いつきで少子化がいけないとかなんとかね、グローバリゼーションいかねえとかね、なんか世間のマスコミが言うことをそのまま引き継いで言ったのではですね、やっぱり日本を良くするという力までになりませんので、少ししっかりとやっておりますが、まあたまに休憩時間が必要ですから、今日はですね、休憩時間というにはちょっと話が重たいんですけども、兵庫の知事選の件でね、評論家の須田慎一郎さん。まあ、大変に立派な、ジャーナリストでですね。まあ、日本の中で、まあ、数少ないってことはないんですけども、立派なジャーナリストの一人です。取材する YouTuber とか言ってますけどね。本当事実に即して、そして割合と人柄が謙虚なんですよ。須田さんですね。で、あと NHK 党の立花さん。まあ、この人もね、まあ、いろいろ、こう人柄的にですね、我々激しいところもありますので、まあ、少しいろいろ意見の違う人もいますけど、私は今度のね、兵庫県の知事の問題についてはね、兵庫県の知事の斉藤さんがどういう人だとか、立派な人だとか、立派じゃないとか、そういうことを私一切評論してないんですね。なんでかって言いますと、この事件ほど日本の文化の乱れがはっきりと絵に描いたように出てきたわけですね。で、我々がゴーグルをはめる、オールドメディアのゴーグルをはめる、NHK の変な理屈の下で外を見れる、朝日新聞のねじれたもので向こうを見る。それがその NHK と朝日新聞だけじゃなかったんですよ。ほとんどのメディアがある色眼鏡を国民にかけさせていた。これはね、非常に大きな日本の文化の破壊につながります。ですからぜひ、須田慎一郎さんと NHK 党の立花さんに文化勲章をね、渡してほしいと思いますね。私ね、文化勲章がね、学会のなんかハイアラーキーみたいなものにね、左右されて、そしてまあ分野もね、芸術家とか小説家とか、まあそういうものに限られている感じがします。あと学者ですね。だけど今日本はね、小説も絵画も音楽も、もうすっかり廃れてます。哲学も。全然ダメです。ですから、そういうものに相当する、まあ立派な人いますけどね、やっぱり日本の文化芸術がここまでダメになると、まあ文化勲章対象者っていうのが減るのはしょうがないですね。ノーベル賞もまあね、今のところ一応先進国にふさわしいぐらいの比率でノーベル賞を取ってますけども、内容はね、本当にこう文化として尊重できるノーベル賞からは少し離れてきました。まあ、そういう点も言ってですね、私は今年のもう文化勲章はもうダントツにね、須田慎一郎さんと NHK 党の立花さんのお二人だと思います。で、やっぱり文化勲章っていうのは文化が、やっぱり日本の文化をね、立ち上がらせなきゃいけません。皆さんどう思ってますかね？僕はもう小説ほとんどないでしょ？この前有本さんとの番組で私言ったんですけども、老後をどう過ごすか、老後つったってね、老後の問題って昔みたいに老後にね、何をやって過ごすかなんてそういう話じゃないんですよ。例えば夫婦の離婚が多い。なぜか。私がそこでそれ言いましたね。昔は20歳ぐらいで結婚して、40ちょっと過ぎでお亡くなりになるわけですから、結婚生活は20年なんですよ。今から100年前の1920年の日本人の平均寿命が43歳ですからね。だからまあそういうことになるわけですが、夫婦は20年は持つんですよ。しかし20年を過ぎまして子供たちが、まあ、卒業っていうか離れてね、まあ、男女とも50歳を過ぎると、何を目的に生きていくかもはっきりしない。まして夫婦もですね、やはり男女がですね、愛し合って、20年っていうのは大丈夫ですけどね。愛し合って50年っていうのは大変なんですよ。ですから、どういうふうに50歳以上過ごすかと、まあ、いうことについて、今でもね、私がさんまさんでね、 50歳以上の男は生きる意味がないと言ったとか言ってものすごく、ね、批判してますけど、批判する前に50歳以上の男が何を社会に貢献できるか。これ動物はね、どの動物でもですよ。動物ってのは一般的に人間よりか下のものと思われてますよ。その下のものと思われてる動物はね、やはり家族のため、子供のため、群れのために生きてるんです。人間みたいにね、自分が何かできるからなんじゃないんですよ。よくね、50歳以上の男は生きてる意味がないって言いますとね、私が。いや、俺はこういうことやってる。それはそうだと。誰でもやってます。そうじゃなくて、貢献しなきゃいけないんですね。子供を産むとか、子供を育てるとかね。それから、例えば、女の人であればね、やっぱり50歳過ぎたら子供産めなくなる。男も産めなくなります。ですから、今ね、少子化なんて言ってますけど、少子化に寄与することは原則としてできないんですよ。ただ、そのね、そういう立場でもね、おばあさんは孫の世話をするということが非常に大きな貢献をしているということが客観的に評価されてますが、そういうことが50歳以上の男性ではないんですね。それから技術的な発明とかなんかするって言ったらやっぱり50歳以上少し無理なんですね。ですから、もちろん、門番をするとかですね、駐車場の車の整理をするとか、まあ大変に寒いところ頑張っておられる方がおられます。それはそうなんですが、一般的な原理原則を立てていく必要があるんですね。もちろん個人個人はそういうことする人ないし、なかなかそういう能力をつけるのは大変ですけども、国全体としてはね、50以上の男性の社会的貢献というのはこういうふうにやるんだということもね、やらなきゃいけないし、夫婦間のこう空きというかね、まあ子供たちも仕上がって、さあ、今までずっと一緒に暮らしてきた夫にね、毎日食事を作るのも大変だと思う女性の気持ちもわかるんですよ。こういったものを解決するのが文化なんですね。解決するというか解決できないかもしれないけど、考える、あれを与えると。それから日常的にもね、作曲家が立派だったらね、まあ今の作曲家がボロいとか言ってんじゃないですよ。そういう後ろ向きじゃなくて。作曲家が立派でね、滝廉太郎だとか、そういう人がいっぱい出た山田耕作とかね。そういう頃は、お母さんが台所に立って、ついつい滝廉太郎とか、山田耕作の歌をね、口ずさんだもんなんですよ。それが文化っていうもんなんですよ。別に文化はね、歌だったら歌はね、歌手がスタジオで歌うというようなもんだけではないんですよ。ステージとかね。やっぱり、国民の生活の中に入って、それに寄与せなきゃいけないんですよ。絵もそうなんですね。絵もね、どっかの画廊でね、何かが1億円で売れましたって、そういう話は絵じゃないんです。文化じゃないんですよ。それはそういうのもあるけど、大切なのは、各家のところにですね、絵なんかあったりなんかすると。ね。私の家にも絵がありますけど、全部大正時代のもんですよ。主にね、うちなんかは。その頃にはまだ日本にね、文化があったってことなんですよ。それがすっかりないですね。建築物でもそうですよ。ね。本当にね、この前、名古屋市の、名古屋城の建て替えで、まあ、河村市長が随分頑張りましたけど、400億円かかるんですね。それで反対してる政党ありましたから、反対の理由を聞いたら、もったいないと言いました。文化は全てもったいないんです、ある意味では。ある意味ではデザインでも、絵画でも、小説でも、哲学でも。ね。全てもったいないと言えばもったいないんです。それでね、人に楽しみを与えるということも大切ですよ。しかし、もっと大切なのは、やっぱり、人類の日本の文化をね、よりいいものにしていくっていうことが、より大切なんですね。その意味で文化勲章があるわけで、まあ、その意味では、もう今ね、今年は、もう文化勲章に値する人はいません。残念ながら。私は思うには。しかし、その中でピカッと光るのが、須田慎一郎さんと NHK の立花さんですね。NHK 党の立花さんです。私はね、今年の流行語大賞ってなんか変なのが決まりましたね。なんていうか、不合理なことも、限度があるとか、なんかそういうやつの短いやつですけど、ほとんど社会では言ってませんでした。みんなに聞かれました、私。あれどういう意味ですか？今年の流行語大賞。そんなの流行語大賞は出したらいけないですよ。みんなに聞かれるのはね。今年の流行語大賞、僕が決めるとしたら、県民局長ですよ。兵庫県のね。これお亡くなりになったけども、ちょっとお亡くなりになった理由がね、少し同情できない感じもあるんですよね。で、お亡くなりになった人、県民局長。一体自治体の局長って何やってんのっていう。 それが衝撃的でしたよ。もう非常に衝撃的でした。内容はここで言いません。それは亡くなった方に悪いから言いませんが、まあ、ああ、そうか、自治体ってのはこんなことやってたんだなっていう記憶には、我々の胸に深く刻まれました。そういう点で、で、それはまあマイナス側ですからあんまり良くないんで、今年の文化勲章って言ったらやっぱり須田さんと立花さんにあげる。なぜかって言ったら、今ね、文化を支えてる一つの大きな要素が、やっぱりメディアなんですよ。テレビ、ね、テレビのどういう立派なドラマとか、文化的な放送とか、それをやるかっていうことですね。歴史の話だって、面白おかしくやることは誰でもできます。だけど、レベルの高い歴史の話ってのはやっぱりね、やっぱり大掛かりな資金力を持つ地上波のテレビなんかが得意なところですね。まあ、ラジオはもうほとんどなくなっちゃいましたけど、ラジオでも昔はですね、じっくりと聞けるいいラジオの番組がありましたけど、それはちょっと絶滅しましたね。まあ、その代わりにネットが出てきましたけどね。まあ、そういうことで、新聞ももちろんですね、やっぱり立派な連載小説を出すとかね、新聞社ってのはある程度文化の担い手っていうのがあったんですよ。やっぱり立派な本を出すとかね、まあ、出版物なんかを中心にしましてね。それから、出版物が動画化してますから、新聞社なんかも積極的にね、ネットなんか使って、いい文学作品とか、いい、哲学をね、対談形式でも何でもいいですから、大きな資金力をバックにして、日本の文化の振興に役立ってほしいですね。だから、まあ、今年の文化勲章は、兵庫県の知事選挙の前後、これはね、斉藤知事がどういう性格であるとか、どういう功績であると全く関係ありません。これ文化勲章です。日本の文化がメディアの崩壊とともにダメになってしまった。それを救うことができるような活躍をした。須田さんも自分の間違いがあったらすぐ兵庫に行って謝ってきましたね。実にジャーナリストとして偉いですよ。それに比べると NHK をはじめとしたね、いわゆるオールドメディアっていうのは、もう事件が露見してもう1ヶ月以上も経つのにまだうろたえてますよ。なんていうことだと。なんて潔くないんだと。まあ NHK の会長がもしこの事件を背景にあらゆるメディアを代表して会長が退任したらね、辞任したら私は辞任した NHK の会長もですね、やっぱり偉いと思いますので、文化勲章副賞ぐらいね。差し上げるべきだと思いますね。やっぱり勇気がいりますからね。そういうことを通じて日本のメディアが、メディアとか、まあ文化関係者つともいいですね。本屋さんも含めた。本屋さんも頑張ってますよ。紀ノ国屋さんとかマルゼンとかね。ジュンク堂も頑張ってます。そういう、本当に文化を支えたいと思う人たちがね、愛知のトリエンナーレみたいなことやってね、美術を破壊しちゃ困るんですよ。あそこでね、いろいろ作品の選別なんかやった方もね、まあ、文化人なんでしょうね。美術展の主催するんですから。あ、主催っていうか主筆っていうかね。もう少しやっぱり日本の文化をですね、高めて、やはり文化の薫るね、そういったものもできて、今私たちがね、ちょっと誰かが来たからって案内すると、全部江戸時代とかね、そういう、この前、縄文時代行きましたけど、もう縄文時代の文化の方が今の文化がずっと増えて、一体何だと思いますよ、僕はね。人間っていうのは、ただ技術が進むとか、ただ生活が文化的になるとかいうことよりかね、もっと大切なのは、人間の心がね、改善、良くなっていくってことなんですよ。しかし劣化していってますからね。私はこの今度のシリーズ、誇り高き日本と満足な人生は何を目指してるかっていうと、やっぱりね、文化の薫る日本、一人一人がですね、嘘をついたり、人を落とし入れたり、そういうことじゃなくてね、やはり、文化の高いところに行く。落語界もそれを目指しておりましてね。単に人の足を引っ張ったりね。まあ、嘘をついたり、そういう政党になるとか、そういうことじゃなくて、本当に自分じゃなくてね、日本の文化を良くする。その点での一番大きな今年の功績者は何と言っても、ジャーナリストの須田慎一郎さんと NHK 党の立花さんであることも間違いありません。ぜひ、皆さんも賛同していただいてね、このお二人が、まあ今年の文化勲章はもう終わってるよとかつまんないこと、流行語大賞も終わってるとか、そうつまんないことじゃなくて、僕のは本質ですからね、来年でも別に構わないんだけど、今年の業績として立派だったと。 いうことを認める日本社会になってほしいなと思って、今日はそういう話にいたしました。いい話が時々あってよかったですね。本当に。もうこれがね、今日なんかネット見ましたら400万ぐらいの視聴者数でしたよ。それ以外にものすごくいっぱい出してますんで、情報をね。全部集めたら1000万ぐらいになるでしょう。もうそういう支持、国民の支持から言って、お二人が文化勲章だと思います。